教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために涼先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。鈴先生、これまで遺産分割協議におけるもさまざまな相続トラブル伺ってきておりますが、はい、今回はどんなケースでしょうか？
はい、今回は、生前同居していてお父さんお母さんの、面倒を見ていたお子さんと、あとは、家を出て面倒を見ていないお子さん、
はい、
いざ相続になった時にどう分けるかっていうところで揉めてしまう。
基本は法で定められた通りに分けるんですよね。
基本的にはやっぱり法定相続分で、でも家を出てる方とかですと法定相続分の主張をしてくるんですけども、一緒に同居していたお子さんとしては自分がこんなにこれだけやったのにっていうお気持ちもありますし、
ここにいろんな感情が出てくるわけですね。
そうなんですよね。でここでやっぱり問題となってくるのがご自宅の存在ですよね、
はい、
結局ここでもご自宅が2000万ぐらいの価値 で預金が数百万しかありません。法定相続でどう分けるの、
はい、
っていうふうになると、もう家売ればいいじゃんっていうのが、
でもそこに住んでるんですもんね。そうなんです。
じゃあ代わりにお金ちょうだいよ。でそんなお金用意するのってなかなか難しいじゃないですか。でそこでやっぱり揉めてしまうケースがあります。でやっぱり面倒を見ていた人からすると、自分はここまでやってるのに、でも外に出た人からすると、いや自分住宅ローンとか払って自分で生活してた、お前は何をしたんだみたいな、
それぞれの言い分があるんだ、
甘えてただろうみたいな言い分も出てくるんですよね。結構男兄弟にこれ多くて、俺は住宅ローン大変だったのに、お前は長男だからって家に住んで長男だからいろいろやってるって言うけども、家賃も払ってなくて楽してただけだろうみたいな。
でも俺は俺で、ね、僕は僕でいろんなストレス抱えながら両親の面倒を見てたんだぞ。
そうなんです。でそれぞれの言い分が出てきて、でお金が、ね、潤沢にあって分けられるのであればそこってそんなに問題にはなんなくて、じゃあお家もらうで預金はちょっとだけでいいから、もう残り全部もう前にやるよみたいな感じで解決できれば全然問題はないですし、あと不動産がたくさんあると、不動産どこを誰が取るかで、
ああなるほど、
揉めるんですよね。
不動産価値もそれぞれ、
そうなんですよ。
ですからね、
不動産も人それぞれその不動産に対するこう価値の考え方も違うじゃないですか、
はい、
結構傾向としては男性って不動産に価値を見出す人多いなとは思ってて、女性はもう全部お金に変えてお金で欲しいみたいな人多いんですけど、男性やっぱり不動産を持ってたら不動産で、アパート経営とかもそうですし、家賃入ってくるっていうところで、できれば収益物件あったらそれがもらいたい。で収益物件も同じ不動産でないじゃないですか、そうなってくると自分はこっちが欲しい、いや俺もこっちが欲しいっていう問題が出てくるんで、結構一棟だけいい不動産があって兄弟3人いるとかの時が厄介ですよね。どう分けるかと、お金も用意できないと、うん千万の不動産そのまんまじゃあ共有であげるかっていうのが、簡単な解決になっちゃうんですけど、これも結局問題先延ばしにしてるだけなので、一旦その時は共有で3人にしてよかったけども、また相続発生した時どうするのかとか、兄弟仲良くない場合も多いの でそうなってくると、
男兄弟でのトラブルっておっしゃってましたけど、そこには ね、それぞれご家庭があれば配偶者もいて、
そうですね、
で配偶者の思いもあるでしょうからね。
そうなんですね。その、まあ、これは男性女性限らず遺産分割協議の時ってやっぱり配偶者とかが出てきちゃうと揉めがちで、家族って家族の歴史があるじゃないですか、鈴木家だったら鈴木家の、弘樹家だったら弘樹家の、こう何十年かけて築き上げてきた歴史があるんですけど、配偶者ってそれ知らないじゃないですか。だから家族にとってこれが当たり前だよとかっていうのを理解できなくて、法律上こうなんだからっていう話をしちゃうと、まあそうだなってなっちゃいますよね、奥さんとか旦那さんに言われると。
あと長男のお嫁さんと次男のお嫁さんで、
はいはい、
また思いも違うでしょうからね。なんだかんだ言ってね、未だにやっぱり日本って長男の負担が大きかったりしますからね。
します。まあ、地域によっても違いますけど、やっぱり長男の嫁だからって言って仕事辞めてお母さんの面倒を見たのにとか、でまあそうなってくると、まあ別の話で寄与分とかって言って、じゃあお母さんとかお父さんの面倒を見たからお父さんお母さんの財産減らさなかったよねとか増えたよねとかっていうところで一定の、まあ、頑張った対価じゃないですけど、そういうのは認められたりもするんですけど、それも結局それをどう計算するのかとかなってくると、もう弁護士の先生に依頼をしてとかっていうふうにはなっちゃうので、
兄弟間の、まあ、関係性がこれ良ければ、
はい、
日頃から例えばですよ、
はい、
まあ、同居している長男さんが、うん、もうどうするって、もう両親も高齢だからさって、はい、まあ、亡くなった後はこの家は俺このまま住み続けてもいいかなって、
うん、
例えばじゃあその代わりさって言って、はい、なんかまあ預金は、
ね、
はい、預けるよとか、うん、なんか例えば日頃からなんかそういう話し合いをしておくっていうのもいいですよね。
そうですね、やっぱりそういう話し合いをできてる人は揉めてないですよね。
そうですか、やっぱり、
うん、そう深いところまでちゃんと、
あ深いところまで
そういうふうに、まあ、家はもらってその代わりちょっと不平等だけど預金がとかっていう、お父さんお母さんがいるうちとかに話してると、まあ、お父さんお母さんもそういう意向なんだなって思うじゃないですか。
あそういうのはお父さんお母さんもいる前でね、まあ、例えばお盆とかね、これからまあ年末年始集まるでしょうから、はい、そういう時にね、
うん、
でお父さんお母さんが元気なうちに、
そう元気なうちにお父さんお母さんの意向をちゃんと家族で共有しておけば遺産分割
口約束でもいいんですね、まあ、とりあえずは
とりあえずはそこの共通認識がないと、もうそれぞれの思いが違うので揉めがちなので、まずそこは大事だと思います。ただそれをやろうとして方向性の違いから揉めちゃうこととかもあるので難しいですよね。
これ意外にやっぱり女兄弟の方がそういうのって、うん、結構詳しく話していくんですよね、細かいところまでね。
なんか結局女性側が最近こうお父さんお母さんの面倒見たりとか、うん、結局こう気使っていったり、そう言ってあげたりとかっていうことも多いので、そうなってくると、まあ、女性の方で、まあ、こんな感じでとかっていうのを、まあ、男兄弟に言っては、まあ、お姉ちゃんとかに言われたら、あ分かったって大体になるんで、そこでまあ丸く収まると言いますか、
男同士だと面倒くさがってね、
うん、お金の話ね、っていう時も多いですよ ね、まあ、ねそこちょっとね、まあ、男女差なのか性格の差なのかあれですけど、
いや揉めたくない、
そうそこですよね。
仲良く育ってきた兄弟、うん、家族ね、
うん、
なんか最後こう遺産分割で揉めて ね、関係性が悪くなっちゃうね、こんな悲しいことないですもんね、
う
ん、
本当にそう思います。もう見てて
なんか改めてトラブルを避けるためにもですね、はい、日頃からのコミュニケーションが大事なんだっていうのも感じさせられますね、
うん、はい、
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続・就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや 相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。